フレモニ日本語講座、優しい日本語。このコーナーは岡山県の提供でお送りします。FM 岡山 DJ 森田恵子です。優しい日本語とは、外国人も分かりやすい普通の日本語よりも簡単な日本語のこと。これは地震などの災害が起こった時にとても有効な言葉なんです。95年1月の阪神・淡路大震災では、日本人だけでなく日本で暮らす多くの外国人の方も被害を受けました。その中には日本語も英語も十分に理解できず、必要な情報を受け取ることができない人もたくさんいました。そこで彼らが災害発生時に適切な行動を取れるように考え出されたのが、優しい日本語なんですね。本日のゲストは、京都工芸繊維大学教授の水野義道さんです。水野先生は大学で中国語を学ばれ、現在は京都工芸繊維大学で留学生対象の日本語と日本人学生対象の中国語の両方のクラスを担当しています。また教壇に立つ一方、優しい日本語の研究活動も続けていらっしゃいます。優しい日本語の研究を始めたきっかけを伺いました。
日本語を外国人に教えていたということがありまして、この災害時の外国人のための優しい日本語に関する研究という、テーマなんですが、その研究活動が始まったのは、出発点が阪神・淡路大震災でして、1995年に始まったということなんですが、私は1年ぐらい遅れて1996年ぐらいから、これに関わってきています。
そうなんですね。西日本のエリアでは水野先生だけとお聞きしていますが、
その研究メンバー自体そう多くはないもんですから、そのようなことになってしまっているんですけども、
地震が、阪神・淡路大震災がきっかけということで、やはり地元の先生や学生たちもいろいろこの研究に関わっていったんですか、初めは。
そうですね、最初はその大阪大学、私もそこの大学院出身なんですけども、そこの先生と、その当時私はもう卒業していませんでしたので、当時の大学院生が中心になって、言葉に関する調査をですね、外国人の方が、どのようにしてその地震後の生活情報であるとか、避難に関する情報であるとかで、そういうものをどうやって手に入れたかというようなことを調査したんですが、その結果、当時は外国語による情報っていうのもあまり多くなかったもんですから、普通の日本語だけでは分からないことが多かったということが分かりまして、それ以降いろんな外国語で情報を伝えることが必要であるということと、いろいろな外国語といってもどれも自分の本来の言葉でないっていう方もいらっしゃる、
そうですよね、
英語とか韓国語とか、ポルトガル語とか、外国人が多い言葉で、情報を伝えるっていうことはもちろん有効ですけども、
非常に難しいことでもありますよね。
どの言葉も、得意でないけども、日本語なら少しは日本で生活しているから分かるっていう方もいらっしゃるので、優しい日本語ということも必要であるということになりましたので、その後大阪大学とそれから国立国語研究所っていうところと、それから弘前大学が中心となって、優しい日本語に関する研究が 始められたんですね。でその当初のメンバーの中に、まあ、私もその国語研究所っていうところに少しいたことがあったもんですから、はい、あの国語研究所の方と弘前大学の方で、まあ知り合いがいて、あの誘われてメンバーに加わったというようなあのわけです。
ですね、あの今日本全国でこの優しい日本語を知ってもらおうという取り組みが本当にあの広がってきていますよね。
そうですね、まあその震災地震ということで言えば、はい、阪神淡路大震災以降、あの新潟県の中越地震などの地震がありましたし、それから、まあ、特に最近 の, その東日本大震災の大きな被害がありましたから、それにあの、まあ、怖いことですけども、なんかあの東海沖地震とか中南海地震とか、
はい、中南海地震、はい、
まあ、それもその歴史的なあのデータからすると近い将来に発生するだろうという予測がありますので、まあ、日本ではあのどこでいつ大きな地震が起こっても不思議ではないということが、はい、まあ、あの共通認識になってきていると思います。
そうですね、
で一方その日本で生活している外国人の方も、うん、はいはい、の数も増えてますし、
もちろん、
それから、まあ、観光で日本を訪れていて、まあ、偶然その地震に遭遇するっていう、あの可能性のある外国人の観光客の方も増えているということがありますので、で、地震の情報を、まあ、そういう際には優しい日本語であの伝えられるような準備をしておく必要があるっていうことが、あの、まあ、政府関係であるとかあの地方自治体関係の方々においてもあの、まあ、注目するようなあの状態になっているんだろうと思います。
あの水野先生は西日本を中心に優しい日本語セミナーを各地で開催されているとお聞きしています。で岡山県でも、来る2月28日土曜日に岡山市勤労者福祉センターで災害時の外国人のための優しい日本語という講座開催予定です。あの水野先生の講座では主にどんなお話が伺えるんでしょうか。
まあ、この優しい日本語っていう言葉は非常に一般的な表現を使ってますので、まあ、いろんな、まあ、かなり広い意味に受け取られる言葉なんですけども、今回のお話でもその地震が発生した場合に外国人に情報を伝えるときに使う言葉ということで想定をした優しい日本語に焦点を絞りまして、で私がまあ参加している研究グループがどのような活動をしてきたかとか、災害時の外国人のための優しい日本語っていうのはどういうあの特徴があるかなどについて、まあお話をさせていただいて、で、まあその後であの実際に普通の日本語の表現を優しい日本語に変えてみるという、まああの練習も少しだけですけども、あのしていただこうと思っています。
はい、
それから、まあ、前半のお話の中ではあの、まあ、私が参加している研究グループが行っているその災害時の優しい日本語というものだけではなくて、あの、まあ、最近その他の優しい日本語の取り組みもありますので、まあ、そういうことについてもあのご紹介したいと思っています。
優しい日本語というあのこのテーマがですね、この番組のタイトルにもなっているわけですけど、やっぱりとてもあの広くて一般的な表現なんですね。やはり優しい日本語っていうところもあの具体的なテーマにこう焦点を絞って研究をしていて行かれている先生方が多いんだなっていうことあの私も、改めて実感をしているところです。でもこういった講座にですね参加された方々っていうのはあの実際にこの優しい日本語に対してですねどんな反応を持たれてるんでしょうか。
あの実際、いろいろだなっていうのが、あの正直なところなんですけども、というのもその日常生活で外国人と話をする機会があまりない方がまあ多いんじゃないかと思うんですけども、まあ、そういう方の場合その自分が言いたいことを相手に伝えるときにその自分 の, その日本語の表現を工夫するというか、まあ、そういうその工夫したという経験がないというふうに思ってらっしゃる方が多い ですね、多いんだろうと思うんです。で、まあ、実際は相手が日本人であっても無意識にいろんな表現の中から選んで、はい、で日々日本語を使ってるんですけども、うん、まあ、とはいえ日本人に対してそういうその工夫をする工夫と、それから外国人に対してする工夫っていうのは間違いがありますので、
そうですね、
それをまあまあ当然初めて経験することになったという方の場合は、まあ、優しい日本語でその外国人に伝えることは難しいなというふうな印象を持つ方が多いように思います。
外国の方も参加されたりしてるんですよね。
そうなんですね、うん、まあ、できるだけその外国 の方で、まあ、ある程度日本語が話せる方にも参加していただくという条件があれば、そういう環境があれば参加していただいて、まあ、実際にその後半 の練習の時に参加された日本人の方がその外国人の方にどんな表現が分かりやすくて、どんな表現が分かりにくいかということをこう直に聞くことができるもんですから、まあ、そういう形で協力していただくことがあるんですが、まあ、そういう人たちの中には、まあ、外国人のためにまあこういう工夫している人たちがいるっていうのを初めて知って、まあまあ、嬉しかったっていうふうに言ってくださった方がいらっしゃいまして、まあ、そういうのが非常に私たちとしては、まあ、嬉しいことだなというふうに感じています。
そうですよね、まだ参加したことがないという方の方が多いと思われます。この優しい日本語講座、どういった方に参加してもらいたいと思われますか？
まあ、日本語があまりよくわからない外国人の方が、まあ、地震に遭われて、で、まあ、その、まあ、当然被害に遭うっていうことなんですけども、まあ、それがその言葉がわからない、情報が得られないということで、さらにその被害が大きくなるっていうことを、まあ、減らすということがこの優しい日本語を使っていただくということの目的なものですから、まあ、直接的にはその行政で特にその消防関係の方であるとか、まあ、医療関係の方であるとか、それからマスコミの方であるとか、まあ、ボランティア活動でそういうその外国人の支援をされている方々いらっしゃいますので、まあまあ、そういう方に聞いていただければ、実際にこう使用していただける可能性が高いんじゃないかというふうに、まあ、思っています、
はい、
それから、まあまあ、一般の方々でもその外国人を対象とした優しい日本語というのに、まあ、興味があるという方にも、まあ、ぜひ聞いていただけたらなというふうに思っています、
はい。